青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー滝夏月です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に続いてアチーブメント株式会社取締役営業本部長橋本拓也さんです。前回もすごく貴重なお話を伺いましたが、はい、
とても有意義な、時間になりました。
はい、
まあ、マネジメントの本質とか、それから人をこう育てるというですね、まあ、そういうところの、ポイントですよね。
はい、
大切なことを、前回の放送の中では確認できたなと思います。
はい、今回もそのマネジメントについてより具体的なお話を伺っていけたらと思っております。はい、
楽しみです。
はい、それではこの後アチーブメント株式会社取締役営業本部長橋本拓也さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それではゲストをご紹介しましょう。アチーブメント株式会社取締役営業本部長橋本拓也さんです。今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回は橋本さんのアチーブメントでのこれまでの歩みを伺いましたが、去年9月に出版した橋本さんの著書、部下を持ったら一番最初に読む本がヒットしているということで、マネジメント論について伺っていきます。さて、マネジメント、マネージャーというと様々なタイプがあると思うんですけれども、お二人が考える優秀なマネジメントの定義、どのように考えられますか？
そうですね、前回の放送でも伝えましたけれども、アメリカの、マネジメント協会の定義したマネジメントの定義っていうのは、マネジメントとは人を介して仕事を行う技術と定義されてますから、そういう意味ではその人の中に内在する可能性を最大限引き出すことができて、そしてやはり大きな仕事をするためには組織ですから、やっぱりこの組織というのはコミュニケーションであるとか、やっぱり共通の目的目標に対してこう人の気持ちをまとめ上げていく、リーダーシップ、さらにはこのマネジメントの具体的なスキルというのが求められるので、そういう、人間関係の卓越した技術を有している人間が、マネージャーということになるわけですよね。
なるほど。橋本さんはいかがでしょうか？
そうですね、社長が今言った通りの関係性を築いた上で、最終的にはこうメンバー個々人が成長したり目標達成をしている、その上で組織の目標を達成しているというのが、やはり優秀なマネージャーで、逆に優秀ではないマネージャーは、組織の目標は達成はしているけれども、トッププレイヤーの一人の人だけで結果を作っていたりですね、なんかメンバーを見ると成長していない、達成していない、笑顔でもない、辛そう、そういう状態だと決して優秀なマネージャーとは言えないんじゃないかなと思いますね。
なるほど。でみんなが生き生きと働いて向上心ですとかモチベーションを持って働けるっていうところも、
そうですね、だからシンプルにね、多くの人はやはり物心両面の豊かな人生を生きていきたいわけじゃないですか。やはり経済的にも精神的にも豊かな状態に入りたくて仕事をしてるわけですよね。
そうですね。
だから上に立つ人間は自分の部下に対して経済的にも精神的にも豊かにしてあげることを目的に関わることが大切です。
精神的にも。
そう、だから働きがいとかやりがいという言葉で表される、やっぱり精神的な報酬ですよね。だから上司は自分のことを 本当に認めてくれていると、信頼してくれている、頼りにしてくれている、これはね、あの人間の遺伝子を満たす精神的報酬なんですよ。ですからコミッションパワーではなくね、やっぱりミッションパワーですね、
はい、
コミッションばっかりが優先されて、いわゆる経済的報酬、お金払ってるんだから、
はい、
ちゃんとやることやれよみたいな、ね、
うーん、
もうお金だけのことでつながってるような、
はい、
マネジメントというのは離職も多くなりますし、やっぱり一致団結にはならないんですよ。
なるほど。
だからうちの会社って正直会社としての、まあ、報酬は、まあ、平均年齢30歳で630万ぐらいの平均年収取ってますから、
はい、
決して低くはないと思うんですけど、はい、誰もお金のことを第一に考えてないと思います。
あ、そうなんですか。
そう、仕事のやりがいの方が先なんです、はい、お金は後からついてくると。だから、まあ、まさにね、
はい、
マネジメントの質が悪いと俺だけ金だけ自分だけっていう人間が増えるんです。
うーん、
その真逆の組織を作らなきゃダメです、
はい
はい、その辺は橋本君専門なんで、どうぞ、この本の中でどんなこと書いたか言ってよ、ね、
うん、いやでもそのやっぱ青木社長の経営を私も入社して19年見ているので、
はい、
いろんな判断見てきてるんですけど、組織が目標達成していて売上が上がっていたら優秀な感じがするじゃないですか、
はい、
でもね、そうですね、メンバーが精神的なやりがいとか生きがいとかを感じていないとか達成していないけど組織だけが達成しているっていうマネージャーを青木社長全然評価しないんですよ。
なるほど。
昇格もさせないんですよ。
その精神的なこうモチベーションですとかやりがいっていう部分はどうやってこう数値に表すといいますか、評価につなげていくんですか。
あのね、これは私たちの会社が選択理論という心理学をもとにしているので、
はい、
その選択理論によると人の幸せというのは5つの基本的欲求が満たされている状態と考えるわけですね、
はい、
生存、愛と所属、力、自由、楽しみという5つの欲求なんですよ、はい、だから、まあ、労働環境、ともかく心身ともに健康な状態で働けるように、まあ、創業当時は大変うちもなんていうのかな、ハードワークだったと思います。っていうのは何もなかったので、私自身も、まあ、6日働いて1日休めばいいみたいに本当に心から思って頑張ってたので、私の勢いにみんなが巻き込まれて、うん、10人ぐらいの規模の時はそんなんで頑張ってたんですけど、
はい、
ある時にやっぱりいろいろ学んでいく中で、いやちょっと待てよと、これ本当の意味でなんだろう、社員の立場に立った時に社員には家族もいるし、本当の意味での幸福とは何だろう、あ、ちょっと待ってよ、経営の目的って縁ある人を幸せにすることだなと。だからやっぱり健康管理ちゃんと見てあげなきゃいけない、から良好な人間関係、職場の人間関係を良くしなきゃいけない、それから、まあ、力の欲求、まあ、私は承認のマネジメントっていうのをすごく大事にしてるんですよ、
はい、
認めるってことですね、
うーん、
認める、うん、ともかく認めます。これはやっぱり精神的報酬だなと。そして自由、自由は精神的、はい、経済的なその苦労のない安心安全な状態にやっぱり入れてあげること、なんていうのかな、そういう意味では高い報酬をその得られるようになればお金の心配がなくなるじゃないですか、
はい、
やっぱりそういう心配から解放してあげるって大事だなと。そしてあとは、まあ、趣味というか楽しみですよね、はい、楽しみや喜びのある職場環境、まあ、この5つのことを考えて人事効果を作って、
はい、
そしてそのマネジメントの仕組みを整えていったんですよ。そして、まあ、私はともかく精神的にも経済的にも豊かにしてあげることを毎朝考えて経営をしてます。
こう仕事というと経済面で結果を出すっていうところにこう注目されがちですけれども、うん、その精神面、心の豊かさっていうところもしっかりその会社のシステムに入ってるっていうのは素晴らしいことですね。
でもやはり管理職の、私もそうですけど、はい、他にも全国に素晴らしいマネージャーがいるんですけども、
はい、
いつもねメンバーのことを考えてます、 私昔マネージメントができなかった時代は、はい、朝出社したらずっとね数字目標の進捗を考えてたんですよ。今ももちろんそれは見ます、はい、パイロットメーターとしてですね、はい、ただ私の取締役室の隣にあの大きい黒板があってホワイトボードがあって、はい、そこにあの全社員の顔写真が載ってるんですよ。組織図で載ってる、
はい、写真付きで
顔が写真付きで載っていて、はい、朝結構腕を組みながらそこを見ながら一人一人の顔を見ながら元気かなとか最近何を目指してるのかなとか、
はい、
そういえばこの前結婚したけどどうかなその後とか考えてるん
です、ね、はい、まさに一人一人をこう認めるというか、うん、心に思い浮かべて
そうするとそう例えばそのメンバーが出社してきた時に、はい、おうって声をかけた時の最初の一声があの数字の進捗どうなってるっていう会話じゃなくて、
はい、
どうだその後
なるほど
結婚して引っ越したけどどうなのっていう、はい、プライベートにそんなに入らないように配慮はしますけれども、はい、会話が変わってきますよね。
コミュニケーションが全然違いますね。
そう思います。
あのね我々の会社の文化の根本にはその選択理論っていう心理学があるんですけど、はい、アメリカで教育改革で大成功したクオリティスクールっていうのがあるんですね。それは校長先生から始まって全部の学校の先生がこの選択理論を学んで、その校長先生がね毎朝校門で全生徒を迎えるの。そして一言ずつ声をかけたりして、あとねじゃんけんをするんですよ、
はい、
じゃんけんしてあの生徒が勝つじゃないですか。勝つと三択で一つはハグ、ね、一つは握手、ね、一つは会釈とか、はい、これを選べるんですよ。いいでしょ。
面白いです
ね。面白いでしょ、
はい、
そうするとハグって選んだら校長先生が抱きしめてくれる。
校長先生とハグ、
あ幸せ
したことないです、はい、
最高じゃん、うん、そういう学校には非行は少なくなるんです、は
い、
だからそういう家庭になれば、うん、子供はね、はい、恐れや不安から解放されるの。そういう職場になったら、はい、社員はみんな働き者に変わるんです。
あ
社長が目指してることを求めてることは利益が出れば何でもいいわけじゃなくて、僕たち社員が幸せに自信を持って前向きに生きることだというふうになんか伝わってきてますよね。あだからそう期待に応えたいと、
はい、
そういう思いで、だからこの仕事やったらあのボーナス増えるんですかとかそういうことないんですよね、この仕事やったら歩合が出るんですかみたいなこともなくて、はい、期待に応えたいし社長に逆に喜んでもらいたい。ハグはしてないです
よ、ね、俺ハグしたってしょうがないんだよ、いつも我慢してんだよ。
気持ちではそのくらいってことですね。
危ないです
。そう、あでも本当にいい循環が、でもなんかすごくいいご関係なんだなっていうのは伝わってきました。
そう、
はい、でもこう時としてこのマネジメントをこう引っ張っていくリーダーシップとかも大切だっていうのはよく聞くんですけれども、このマネジメントとリーダーシップのこの違いっていうのはどういったところにあると思いますか。
あのリーダーシップもいろんなこう研究が長年されてまして、
はい、
決して先頭で引っ張っていくだけがリーダーシップではないというふうに、例えば、はい、ううサーバントリーダーシップという、
はい、
使える支えるマネジメントはリーダーシップっていうのがあったりして、
引っ張るだけじゃなく、
そうなんですよね。ただ重要なことはリーダーシップはやはり未来を指し示す力だというふうに私は学んできたので、
ええ、
青木社長は典型的なリーダーシップが強い社長なんですよね。常に、まあ、引っ張っていく力も強いですけど、
ええ、
この組織がどこを目指して何のためにどういうパーパス目的のために存在しているのかという未来をいつも示してくれる、それがリーダーシップで、
はい、
そこにたどり着くためには今のお金とか時間とかさまざまなリソース資源をそこに向けて投下していく必要があるので、
はい、
その時にそれを人を介して各部門が日々のやるべきことをしっかりと行っていくことによってリーダーシップをで話している未来に向かっていくという、
はい、
そのプロセスコントロールが最後はマネジメントでは必要になってくると、そんな風に理解してるんですけどね、は
い、このどこに向かっていくのかっていうのは大きな軸もあると思いますが、日々のこう小さな業務一つ一つのものに対しても同じようなアプローチになるんですか。
そうですね、意味付け、
はい、
意付け、単なる作業ではなくて、うんうん、この仕事や作業がお客様のどういう貢献につながっているのか、
はい、
あるいはその他部署の どういう次の仕事につながっているのか、一つ一つの仕事の意味深さとか重要度をいつも伝えてくれるっていうのもある意味リーダーシップだと理解してますね。
なるほど。この例えば部下に仕事を任せて、その部下がちょっとこのままだとミスしてしまいそうだな、雲行きが怪しいなっていう時に、あえて失敗をして学ばせるのか、それともこう先にこれはまずいんじゃないか、アドバイスを手を差し伸べるのか、こういった時はどのようにするのがいいと思われますか？
いや、まあ、社長のね、ぜひ見解は最後に聞きたいんですけど、はいはい、私はミスをすることが分かってて放置するってことはあんまりしないようにしてますね、
はい、
それはなんかミスをするってことはお客様とか他部署に被害が出ますよね、
はい、
それはやっぱりメンバーの成長のためにミスをさせて、はい、お客様や他部署や取引先に被害を被らせるってことは、それは絶対にしてはいけないことなので、だからミスをする前に事前対応でこういうことが大事になるんじゃないかとか、このままいくとこういうふうになる気がするけどどう考えてるんだとか示唆はしますね、
はい、
あるいは僕の経験を分かち合ったりします、
ね、なるほど。
こういうミスに対するリスクはどう考えてるかということを問いかけもします、
はい、
でも本人が最後はやっぱり取り組み切らせることは育成になるので、
はい、
そこも奪っちゃわないようにしてますからね。
そこはあくまで成長の機会として、はい、じゃあ正解をすぐにこれだよって出すのではなく一度考える機会と言いますか、
思うんですけど、どうです
か、どうでしょうか。
まあ今の答えが出せたから取締役営業本部長になっている
、はい、よかった気がします。
そういうことです、
はい、なるほど。
全く同じ、
青木さんも同じお考えで、
全く同じ、
はい、ちょっとここはなんか Q&A というか、
いやいや、もう全く同じ、橋本
さんも
というのは誠実であるということなんですよ、
はい、
誠実って約束を守るっていうことなんで、その約束を守るということが文化になってるんですよ。これ一番大事なことです。だからお客様をモルモットにしたり、お客様に対して迷惑をかけるようなことを許容するということは不誠実です。
はい、
それはメンバーを育てるため、何をお前考えてるんだって話になります。アチューメントでは一番大事なことは誠実さを通すことだろうと、
はい、
ともかく誠実たれと、
誠実が一番の軸、絶対
もうこれは妥協しません、
はい、なるほど、はい、
もう誠実、もうそれだけです。
でもこの橋本さん、この部下にじゃあアドバイスをするときにうまい伝え方、どのように伝えるとより成長につながるか心がけてることってありますか？
そうですね、いっぱいありまして、やはりこう常に考えていることは、このメンバーが成長してメンバーが目的と目標を達成していくということなんですよね、
はい、
でそれを通してお客様や社会に良い仕事をすることなので、
うん、
基本的にはね、本人の目的目標は何なのかってことをいつも尋ねたり、こちらは理解してたりします、
はい、
で私がやってほしいことをやらせるためのアドバイスというふうに昔はずっとなってたんですけど、本人が遂げたい目的や目標を遂げるためにどうしたらいいのかってことを私はたくさん経験値を持ってますので、それはもういくらでもたくさんアドバイスをするんですけども、
はい、
最初からアドバイスをするよりは、あなたとしてはちなみにどういう目標を達成したいとか、どういう目的に向かって今仕事をしてるっていうことを尋ねますね、
はい、
それがもし会社の目的とずれてるようだったらそこにフィードバックしますし、
はい、
でも基本的にはアチューメントの社員はみんな企業の目的目標を達成するために自分が素晴らしいパフォーマンスを上げようとはみんな大体思ってるので、本人に聞いた上で助言をするという順番は大事にするようにしてますし、あなたとしてはどう思いますかっていうことを自主性は一応聞いたり重んじるようにはしてます、
はい、結局ね、はい、そのお客様の立場に立ち、社員の立場に立ち、まあ、株主の立場に立ち、取引先の立場に立ち、社会の立場に立って、最も正しいと思えることを信念を持って貫くというのが経営ですから、今の答えはそういう答えなんですよ、はい、素晴らしい、
はい、素晴らしいという、
でもこれもでもこれはなぜかっていうと、
はい、
もう元に戻るんですけど、やっぱり社長のリーダーシップで、青木社長だったらどう考えるかなとか、はい、青木社長だったらどうしてほしいかなってことを考えるような、やっぱり関わりのコミュニケーションとか、はい、リーダーシップを日頃から取ってこられてるので、私だけじゃなくて他のスタッフも、はい、社長だったらどうするかなって結構考えてると。
こうしてしっかりと受け継がれていって、はい、またどんどん部下が社員が成長していくっていう素晴らしい循環が生まれていくのが本当に理想の形のマネジメントなんですかね。
うちの社員は全員一つ明確な、その何だろう、信頼を置いているのは、
はい、
うちの社長は数字を作れる人間よりも会社の目的に対して誠実さを貫く人間を大切にする経営者だということです。私は数字がいくら作れても、はい、数字なんてのは組織力でいくらでもカバーできると、それよりも大事なのはパーパスだと。だから家庭教師事業を彼が立ち上げて5年間やりましたけど、はい、その時のクオリティが僕は満足できなかったから、彼に誠実に目的からフィードバックをしたわけですよね、
はい、前回あったお話ですね。
そういうことなんです。
利益は出ていたけれども、
そうなんです、
絶対を決めた、
そうなんです、はい、でもそれを彼は分かってくれた、っていうのは実は彼がそういう両親に育てられてるんです。お母さんともよく私は、まあ、お母さんも研修に来てくれてるんだけど、
あ、そうなんですね、
妹も来てくれる
の、家族ぐるみで、
でね、じっくりお母さんともお話をして思ったのは、農家っていうか酪農もねやってらっしゃるんですよ、あの富山の方でね、
はい、
すごく誠実な人です。だ僕はやっぱこの誠実さをね補うスキルはない、
はい、
絶対誠実が人間としては第一だと思ってます。
青木さんが橋本さんの誠実なお人柄もあって、うん、よりご自身のお考えも受け継がれていってる状態ですけれども、うん、はい、例えばこれがあまり同じようなアプローチをしてもあまりその話が刺さっているような気がしないですとか、伝わっている感じがしないっていう場合はまたアプローチの仕方を変えて、
あのね、刺さるまで話します。
あなるほど、
当たり前ですよそんな、
はい、
もうそれだけです、
まあ、とことん話し合いましょうと、
そうそうそう、とことん話して、
はい、
その気持ち愛情に相手も打たれるんですよ。いや
ー
ここまで思ってもらえるかと、
はい、
いやー俺浅かったなと、
あ
よしちょっともう一回頑張ってみようかな、はい、とかね、それがいいんですよ。
なるほど、根気よくそこはお話をされて
そう、
わかりました、うん、さあそれではそろそろお時間も来ているということなので、うん、橋本さんの今後の目標についてお伺いできればと思うんですが、
興味あるな。
そうですね、それはもうやはりこう好業績と良好な人間関係が両立するクオリティコミュニティというのをますます世の中に広めるっていうことが今アチーメントの我々の会社の目的なので、一つは企業ですよね、特に中小企業、まあ、中堅企業も含めてパフォーマンスとリレーションが両立する、その方法がまさに今日のマネージメントの方法を用いるとそうなるので、
はい、
リードマネージメント、この書籍を日本中に広めて、クオリティカンパニーという、
はい、
この業績と人間関係が両立する会社を増やす、これだけじゃなくて、
はい、
家庭ですよね、人間関係もいいし一人一人がその何か目標に向かって応援し合うようなクオリティファミリーとか、学校、人間関係もいいし、まあ校長先生がハグをするような、でも成績も良いような、
はい、
クオリティスクールとか、あとはスポーツチームとか、さまざまな世の中にあるコミュニティがこの良好な人間関係と業績が両立する、そういうものに変わるように、やはりそこの指導者の人が鍵なので、
はい、
経営者や指導者に対する教育を通して選択理論心理学を広めていくことができたらいいなというのが、まあ、ミッションであり目標になってますね。あと私としてはこの書籍を、
はい、
まずは100万部突破するという、
100万部
えらい大きく出たね、
目標です。
100万、はい、俺の本でも30万部しか言ってないんだけど素晴らしい、
私一人じゃなくて社内の仲間たちと100万部達成という、もうこの前グラスを刻印して買いました
ので、は
い、
そうなんですね、
はい、自己概念高いわ
楽しみですね。さあそれではあっという間とお時間となりました。 最後にですね、この番組でゲストの方に色紙を1枚お渡ししてメッセージをいただいております。橋本さんには、はい、マネジメントにとって大切なことをテーマに一筆書いていただきたいと思います。お願いします。
はい、
なるほど、
書きました。
はい、
はい、
ではお願いします。
エンジョイマネジメント、マネジメントを楽しむということです。
はい、ではどういった思いを込めて。
いや、やはりこうマネジメントは苦しいんですよね、プロセスで時折、
はい、
メンバーに裏切られる気持ちになったり、まあなんかそんな役回りなんじゃないかと思ったり、だ今世の中では管理職は罰ゲームって言われたりですね、マネジメントはなるべくやりたくないと、自由になりたいという風潮なんですよ。
そういう方もいらっしゃるかもしれないですね。
でも本当は自分一人で何かをやる以上にメンバーを育てて組織で何かをやる方が何倍もね感動するんですね、喜びがあるんです、
はい、
なのでその苦労もあるかもしれないけれども最終的には喜びがあるので、そのプロセスも含めて楽しむということが重要かなと思います。
はい、
素晴らしい、
はい、ということで本日のゲストはアチーブメント株式会社取締役営業本部長橋本拓也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
橋本さんと2週にわたってお話ししましたが、いかがでしたか。
橋本はね、本当に新卒から今まで、
はい、
まあ、19年ですよね、アチューメントの、まあ、事業目的に対してコミットメントして、まあ、本当に真剣に彼は現場で仕事をして責任を果たし、まあ、そして今取締役という、まあ、経陣に今入ってきましたので、まあ、これからですね、彼は将来アチューメントの社長を目指してですね、上がっていってくれると期待しています。
青木さんも嬉しそうにお話を聞いている姿が印象的でした。
やっぱりね、なんだろう、どんな答えを彼は言うのかなと、
はい、
滝さんのね質問に対して、私が自分だったらこういうふうに答えるだろうなという答えを、はい、まあ、彼の言葉ね、口からそれを聞くとですね、やっぱり嬉しくなりますよね。はい、本当に良かったです、
はい、番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、ラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをいただいた方の中から抽選で10名の方に本日のゲスト橋本拓也さんの著書、部下を持ったら一番最初に読む本をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー滝夏樹と
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。